アレルヤ、主の御名を褒めたたえます。皆さんおはようございます。このようにして2ヶ月弱ぶりに共にこの会堂に集っての礼拝を再開することができたことを心から主に感謝いたします。今日もまず聖書の御言葉をお読みしてこのメッセージの時を始めていきたいと思います。今日もマタイの福音書から共に学んでまいります。マタイの福音書16章21節から28節新改訳2017でお読みいたします。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれその行いに応じて報います。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。アーメン。受難節第三聖日の朝を迎えております。今日の聖書の箇所は主イエスがご自分の苦難、死、そして復活について弟子たちに向かって初めてはっきりと語られたところです。ではその主の言葉を弟子たちはどのように受け止めたのでしょうか。そして主は弟子たちがどうあるようにと願われたのでしょうか。そのことについて早速見ていきたいと思います。最初のポイントです。21節をもう一度お読みします。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。ここでその時とありますが、それはすぐ前の16章13節から20節に書かれていますように、イエスと弟子たちがピリポカイサリアの地方に行った際、あなた方は私を誰だと言いますかとイエスが弟子たちに尋ねられ、あなたは生ける神の子キリストですとペテロが答えた、その時を指しています。またここでよみがえらなければならないとありますが、原文を見ますとそこには何々しなければならないという、英語で言えば must と同じ意味の言葉が使われていて、 それはその後にある4つの動詞すべてにかかっているということがわかるのです。そのことをわかりやすくするためにスライドにまとめましたのでご覧ください。したがってこの訳された日本語の文章では何々しなければならないという言葉はよみがえる、よみがえらなければならないとその言葉にだけついていますが、主イエスは弟子たちに私はエルサレムに行かなければならない、そこで多くの苦しみを受けなければならない、殺されなければならない、3日目によみがえらなければならないと言われたのです。これから起こることとして私はエルサレムに行く、多くの苦しみを受ける、殺される、よみがえると単に予告されたのではないのです。それらはすべてしなければならないという必然のこと、避けられないこと、必ず起こるべきこととして主は弟子たちに宣告されたのです。そのシエスの言葉を耳にしたペテロは驚きました。メシアである主がそんなことになるはずがないと思って憤慨しました。そして他の弟子たちから少し離れたところにシエスを連れて行って22節主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。なんで主よ、今そんなことを言い出すんですか。と強く非難したのです。ちなみに、いさめると訳されている言語は、叱りつける、なじるという意味の言葉です。ところがシエスから帰ってきたのは、逆にペテロが叱責される強い調子の言葉でした。23節、シエスはペテロに向かって、下がれサタンとまず命じ、さらに、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っていると指摘したのです。主イエスはペテロが言ったことは人間的な思いから出たものである、それは神の御心に反したものである、そしてそれはサタンが神のご計画を妨害阻止しようとしてペテロのうちに働いているということを見抜かれたのです。だからこそ主はペテロに向かって下がれサタンと命じられたのです。その時ペテロがどのように反応したかはここに書かれていませんが、おそらくシエスが言われた言葉の意味がよく分からずにキョトンとしていたことでしょう。第2のポイントに移ります。そんなペテロをそのままにしてシエスは弟子たち全員に対して語り始められました。それは24節から28節に書かれていますが、中心となるのは24節です。というのはその後の25節から27節ではすべてなぜならという意味の接続詞が文章の初めについていて、前の この24節に書かれていることの理由を説明しているからです。そのような形になっているからです。その24節にはこのように書かれています。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。原文を見ますと、その文章の中で使われている動詞、すなわち捨てる、追う、従うという言葉はすべて命令形で書かれているということがわかります。つまり主イエスは弟子たちに、私についてきたいと願うなら自分を捨てなさい、自分の十字架を追いなさい、そして私に従ってきなさいと命じられたのです。では自分を捨てるとはどういうことでしょうか。自分の十字架を追うということを私たちはどう理解すべきなのでしょうか。その主の三つの命令の具体的な意味についてさらに考えていきたいと思います。主が弟子たちに命じられた第一の命令、それは自分を捨てなさいということです。自分を捨てる、そのように聞くと何か自分という存在が失われてしまう、なくなってしまうかのように思われるかもしれません。しかしそうではないのです。自分を捨てるとは自分のためにだけ生きるということを、自分の肉を喜ばせるということをやめることです。また自分の知恵、自分の力で生きようとするのをやめることです。それは自分の個性を殺すということではありません。むしろそのように自分を捨てることによって、私たちは主に喜ばれ、さらに自由にされ、人の目や言葉を気にすることなく、もうのびのびと自分らしく生きることができるようになるのです。主が弟子たちに命じられた二つ目のこと、それは自分の十字架を追いなさいということです。主が命じられたように自分を捨てる、すなわち自分のためにだけ生きるのをやめる、主のために生きるようになる、そうするとサタンの誘惑、妨害が必ず起こってきます。なぜならサタンは主がペテロに言われたように神の邪魔をするものだからです。自分の十字架を追うとは、私たちがキリストを信じ従おうとするときに受けるさまざまな誘惑や試練から逃げ出さないということです。そしてそれぞれが自分の十字架として主から与えられている、備えられている、その負うべきものをしっかりと担い続けるということです。 サタンの手口は巧妙であって、神と人とに熱心に仕えようとする私たちに、なんで自分だけがこんなに苦労しなくちゃならないんだと、自分が惨めに哀れに思えるように仕向けてくるのです。そして他の人を羨んだり裁いたりさせるのです。主はペテロに、下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言われましたが、サタンは私たちの思いを、また目をキリストから離れさせ、人に対して、また自分に対して向けさせようとするのです。だからこそ、シエスは、サタンのさまざまな誘惑、また妨害に惑わされず、自分が負うべきものを、主から与えられている十字架をしっかりと担い続けなさいと弟子たちに命じられたのです。主が弟子たちに命じられた三つ目のこと、それは私に従いなさいということです。ヘブル書12章1節2節にはこうあります。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。主に従うということは、主イエスが父なる神の御旨にもう徹底的に従い、十字架にまで進み、その歩みを全うされたように、私たちもその主にしっかりと目を留め続けながら、試練と困難の中にあっても忍耐を持って主イエスの後を歩み続けるということなのです。第3のポイントに移ります。25節にはこう書かれています。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。ここでの前半の文章と後半の文章は明らかにその意味において対比させて書かれています。そしてその2つをつないでいるのが、私のためにという言葉です。ここでこの私のためにと対立する反対の言葉を前半の文章に補ってみますと、全体の意味が次のようによりクリアに明確になります。黄色の部分が補った言葉ですが、自分のために自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。シエスはこの言葉が真理が真実であるということをご自身の歩みを通して証しされました。主は父の御心に従い、弟子たちに語られたように宗教指導者たちが待つエルサレムに登って行かれ、そしてそこで彼らから多くの苦しみを受け、十字架につけられ殺されたのです。チェイスは十字架の上で息を 引き取られる直前に父なる神に向かって大声で叫ばれました。ルカの福音書23章46節、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。主イエスは神のために父の御心をなすためにご自分の命を父なる神に委ねられたのです。しかしその命は失われませんでした。墓に葬られて三日目によみがえられたからです。父なる神によって命が取り戻されたからです。主イエスは確かにご自身の命を再び見出されたのです。では何のために主イエスはそのように十字架にかかられたのでしょうか。それは神に背を向け、自分のために自分の肉を喜ばせようとして自分の知恵と力で生きてきた私たちの罪を許すために、身代わりとなってその刑罰を受けるためでした。今日私たちは21節に主イエスがエルサレムに行かなければならない、多くの苦しみを受けなければならない、殺されなければならない、三日目によみがえらなければならないと書かれてあること、それはすなわち決して避けることができない必然のことなのだということを学びました。そのようにキリストが、私は必ずしなければならないと御顔をきっぱりとまっすぐエルサレムに向けて進んでいかれ、十字架を自ら担いでカルバリの丘に登っていかれたからこそ、父なる神の御心に従い通されたからこそ、私たちの贖いは成し遂げられたのです。私たちは罪を許され、永遠の命を持つものとされたのです。総額をお願いします。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。それは自分のために、自分の考えで自分の力で生きるのをやめることです。私たちをあがなってくださったキリストのために、神の御心がなされるために生きるということです。主の栄光が私たちを通して表されるために、生かされ用いられていくということです。またそれはサタンの妨害誘惑にあっても、他の人はどうあれ、自分が負うべきものをしっかりと担い続けるということです。そしてそれは私たちの前を進まれるキリストに目を留め、その足跡をたどってキリストに倣って歩み続けるということです。私はしなければならないという固い決意、強い覚悟を持って すべてを主に明け渡して生きるということなのです。そのようなものこそキリストにある真の命を見出すことができるのです。主と共に永遠に生きるものとされるのです。そして主はすべての人が、ここにいる者たちだけではない、もうすべての人がそのように御国の祝福に預かるようにと心から願っておられる、のです。皆さん、私たちの人生は一度しかありません。その人生を自分のために生きるのではなく、私たちを救ってくださったキリストのために生きるもの、この人生を主に捧げるものとなろうではありませんか。アーメン。一曲賛美をチームに導いていただき、共に主にそのように祈り求めていきたいと思います。
自分を捨て十字架を降り、あなたについてゆく。自分を捨て十字架を降り、あなたについてゆく。
様、あなたが私はしなければならないと強い決意を持ってエルサレムに登っていかれ、多くの苦しみを受けられ、殺され、そしてよみがえられた、そのあなたの贖いの御業を心から感謝し、ただただあなたの御名を褒めたたえます。それは神に背を向け、自分のために、自分のことを思い、それだけを考えて生きてきたあなたの教えに、御声に従おうとしない、そのような罪深いすべてのもののために、あなたがそのようにして身代わりとなって十字架にかかられ、よみがえられ、その贖いを成し遂げてくださった、そのことに心から感謝いたします。主、あなたはその贖われ聖徒とされた私たちが、自分を捨て自分の十字架を追い、そしてイエス様、あなたについていくことを願っておられます。今日私たちはあなたから語られました。それぞれが 負うべき自分の十字架をしっかりと担って、そして私たちの前を歩み続けて導き続けておられるイエス様、あなたにしっかりと目を止め続けて、目をそらさずに、このさまざまな戦いと試みにあるこの荒野の歩みを、旅路を、天の御国に向かって一歩一歩進み続けていくことができるように助けてください。その一人一人を通してあなたが御心をなし、またあなたのご栄光を表し、まだあなたを知らない悩み苦しんでいる方々を、どうかあなたの御前へと導いてくださるように、そのためにお一人お一人を用いてくださるようにお願いします。今日の御言葉を心から感謝し、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。